YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日1月22日火曜日、第450回 87.0MHz、学大 FM は、と言いますと、千本桜ホールは三田社長からのご紹介。学芸大学駅そばはいつものダイニング&バー、ルチさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半の、レギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さてですね、久しぶりに、まあ、今日は何の日ということで申し上げるようならですね、今日本日1月22日、カレーライスの日、ね、あるいはまあ飛行船の日とある中で、一応まあミュージシャンとしてはですね、まあ、その興味と関心といっては何といってもまあジャズの日といったことね、だそうで、まあ、東京都内の老舗、ジャズクラブのオーナーらによる、ジャズデー実行委員会がですね、ジャズの、まあ、JA がね、1月、ジャニュアリーの先頭の頭文字である2文字だが、そのジャズの JA と、で、まあ、その図の ZZ ですね、ZZ が、まあ、2、数字の2、2、に似ているというね、まあまあそういったこの語呂合わせから定められたといったことらしいんですけどね。確かにまあ大人のムードある、ズージャもね、結構ながら、まあしかしやはり、そこは何と言いましてもね、私なんかはまあジャズよりも、骨太のロック、ね、そちらがまあ未だ、熱い、魂を燃やさないではいられないといったですね、そんなまあどっから見てもロックンローラーといったサマーマンクとキーボーイと、そしてこちらブログを拝見したところによりますと、今日も相変わらずの迷惑メール攻撃に遭い、ことごとく何かを絞り取られた。ガーン、明日こそメアド変えると誓います。ちなみに1日250件来る今日この頃ですが、私的なメールはほとんどないといったことのようですが、さあ果たして、明日こそメアドを、そんな、ね、迷惑メール的なメアドを変えることは実行されたのでしょうか、どうでしょうかといったことだね。そんな学芸部第4週目アシスタントといえばこちら、こちらいやいやいやこちらいないっていうことなんですよね、これね、状況として。お客さんの方が慌てたりなんかして、ね、何が始まったんだろうみたいなことなんですけど、まあこれが何と申しましてもその、マイナーな、ね、放送局の真骨頂と言いましょうか、良さと言いましょうか、まあ怯えと言いましょうか、アクシデントと言いましょうかね、まあまあ、これで学芸も8年と、ね、7、8ヶ月ぐらいやってるんですけどね、よくないわけのことじゃありませんので、今日のサブパーソナリティじゃなくてアシスタントの、ね、西川彩乃さん、先ほど、まあ、連絡しましたら、何か前の前段の仕事が押しているというふうなことでね、間に合わないんで、初めて出てくださいと初めて出てくださいというわけじゃないんだけど、まあまあ、間に合いませんのでちょっと遅れますけど申し訳ないと、こういった感じで緩い、放送でお送りしておりますけどね、まあ、全ては私の、まあ、不徳の至すところでして、まあ、日本放送だの TBS ラジオだのね、まあ、NHK のラジオや深夜便ならですね、とても考えられないことでは違いないんですけども、まあまあそれこそね、吉永小百合さんだったら遅刻もないでしょうけども、何しろ TBS、NHK というわけには参りませんのでね、そんな緩い放送局ゆえにリスナーとこの歓楽のご歓楽のね、皆さんにはご用意していただければなというふうに思いますけども、しかしそこはね、なんと申しましても学芸部としてはですね、まあまあ、なかなか懐も深いところもお見せしていかなきゃという部分でいうと、本日のゲストの、ね、方もお招きしておりますので、その方はゆくゆく学芸部のアシスタントとしてね、ご協力いただくような運びになっておりますんでね、そんな含めて今日はどう言いましょう、 ちょっとアクシデントであるんですけども、先乗りの前乗りの、ちょっとこうリハーサルも兼ねた放送というふうなことで、そんなことの経験もしていただきながらね、番組の方一応ゲストですからね、ゲストとして、まあ、扱わせていただきながらも楽しんでいただけたらというふうに思ってますけどね、オープニング的には番組の方始めてまいりませんと、番組の方とにかくスタートしませんので、そんなこんなでですね、西川綾乃さんとともにお送りしてまいります。本来でしたら学芸放送ですけども、綾乃さんまだお越しじゃないということでですね、それでは本日もそんな素敵なゲストの方もお待ちかねることで、早速元気に始めてまいりましょうかね、いつものサンママンことキーボー伊藤の学大 FM。こんなで本日も始まりました。今日は何と申しましてもですね、学大 FM 8年と4、5、6、7、8、9、10、11、12、1月ですから、もう10ヶ月、放送になって、今年の3月の15日で、9年目を迎えると。もちろん来年は10周年放送ということには違いないんですけど、回数にしてね、記念すべきと言ってもいいんじゃないかと思うんですけども、450回放送にして、この放送のオープニングのダイナミックなスタートという部分ではね、まあまあ学芸フリスナー初期の頃から、聞いていただいている皆さんにはまたやってんなとかですね、相変わらず変わらんなと思っておいでの方もおいでかもしれませんけども、まあ、そんな中でもね、こうして、続けていかれるとさせていただいているのは皆様のおかげでございますんでね、その辺を感謝しながら本日もですね、そんな記念すべき第450回放送、ね、素敵なゲストもお待ちかねのこととて、いつものように本日のカキカンドベルの紹介からねスタートしてまいりたいと思いますけどね、皆さん寒い中でございますけども、お変わりございませんでしょうかね。今日なんかも出かけてくるときに雪だとか、しぐれだとか言ってましたんでね、心配しながら出てきたんですけども、まあそんなね、交通事情も雪の影響もなく、またその道路もねすっかりともう除雪されまして、日常のね生活に戻っているような状況ではないかなと思いますけど、まだまだね予断は許しませんので、十分に寒さとねそういった天候事情、また環境等気をつけながらね、ご無事で何事もないようにお過ごしになっていただけたらなというふうに思いますね。さてそんなこんなでね、今日はまあそんな大切なと言いましょうか、まあまあ普段のレギュラー放送には違いないんですけども、学芸450回放送にですね、まあどうしたことか、西川綾乃さんお越しじゃないということで、まあ千本桜ホールの三田さん社長からのご紹介でね、普段からももう几帳面で真面目でしっかりした方なんで、まあちょっとまだ学芸アシスタントになってね、間もないので、確かにそんな不慣れなこととか、またそのいろいろとね、その諸事情終わりなんでしょうけども、まあそれにしてもね、ちょっと残念には違いないんですけど、まあ、西川綾乃さんファンの方はしばらくお待ちいただくということと、番組的にはそんな綾乃さんに、ずっとかかずらわっておられませんので、番組的にはどんどんと進めてまいりたいと思いますが、それにしてもね、本日のいつものようにカキカンドベルの紹介、これは私とアシスタントと交互に紹介しているものなんですが、私ばっかりちょっとこう紹介しててもね、色気もありませんし、またそういう意味で言うとね、私もちょっと読むの大変ですから、できたらねここでもう早速本日のゲストの方紹介させていただいて、そしてですね、今日そんないろんな形で紹介して、こうご協力していただきながらね、番組の方早速始めてまいりましょうかね。まあ私もそうですし、ここにいらっしゃるお客様もそうでしょうし、何より、これからご紹介するこの方が一番驚いているんじゃないかと思いますけどね、改めてと言いましょうか、ご紹介してまいりましょう。グローリースタイルプロモーションは石本社長からのご紹介、本日のゲストとしてお越しになっていただきました、女優の海老名さとみさんです。ようこそ。
こんばんは、エビナです。
はい、記念すべき、はい、学芸大 FM も450回放送へ、こんな形でお越しになっていただきまして大変どうも、私も驚いてるんですけども、はいはい、まあまあ、里見さん自身もね、エビナさん自身も、
はい、
私これから学大 FM さんと一緒にやっていくとか、まあ、いろいろその身も心も預けるというわけにはいきませんけども何しろ人妻ですからねこれは番組って放送的には大丈夫なんでしょ。
はい、大丈夫です。
それ、ね、だってほら、はい、結局結婚しててもほらそういうの隠す人もいるからね、なんかには隠すっていうかちょっとまあ控えてるおいでの方もいるからね、そこは大丈夫なのね。
大丈夫です。
オープンにね。
オープンに、
はい、だとまあそういうことなんで、ちょっとこうこういった形で、まあ、身も心も預けると言ったらその語弊があるんですがそんな中で、まあ、番組的にはまだゲストですけど、
はい、
これから来月からどうしようかなみたいな向きのところで来てですね、
はい、
なんかすごく不安に思われたりとか、困惑しておいでだと思うんですけども、特にその辺は大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。今ちょっと突然だったのでもうバクバクしてます。心の準備をする間もなく、
はいはい、まあ、と言っても、まあ、女優さんだからね、
はい、
いろんな意味でそういったこう普段の舞台とか、
はい、
またその何ですか、お客さんのそういう扱いとしては、扱いって言ったら変ですけども、はい、メディア的な部分も慣れておいででしょうし、特にほら保育園とか、
はい、
なんかの幼稚園とか、
はい、
そういうところでその歌のお姉さんでもないのか、お芝居のお姉さんみたいなことしておいでだと。
そうですね、うん、お芝居のお姉さんですね、うん、まあ、間に歌もちょいちょいあるんですけど、
うんうんうん、
お話の中に歌が入ってるみたいな感じなので、
はいはいは
い、
ということはそんなにこの人前っていうのはびっくりしたりとか、
はい、
何かその上がったりとかっていうことでもないんでしょ。
いやでも毎回緊張してますね、舞台でも。
そうですか、はい、まあ、でもそれこそよくほら落語のね、
はい、
とか漫才の人たちはそのお客さんがいらしたとしてももうその畑にね、そのなんかこうそういう果物がなってるんだと思えばいいとぐらいのつもりで、やった方が気が楽でいいよみたいな話されるんだけども、はい、そういった部分で言うとね、全然未経験のアマチュアだったりとか、
はい、そ
したら、あ、どうもありがとうございました、お騒がしまして、またよかったら、放送のない日にお出かけくださいすいません、お騒がしまして、ありがとうございましたね、若いカップルの素敵な方がもうお食事済まされて、サクサクとお帰りということなんですけどね驚いちゃいますよね、だって
そうですよ、ね、
どんな放送が始まるのかなと、いきなりスタッフ来ないみたいなこの番組聞くに耐えないだろうみたいなことになっちゃうんじゃないかと思うんですけども、まあそれでもね、わずかな時間でもこう時間と場所をこう共有させていただいたっていうのは大変ありがたいなと思ってますし、まあ、それ以前にこのコスチュームですよね
そうですね
これにやっぱり驚いちゃう方はおいでなんで、まあまあいろいろやってきた中でいろんなお客様もいるし、また番組的にもそのいろんなそのこれまでの放送内容があったわけですけども、はい、そんなことを含めて、初めてこれであり、またそのこれから、ラジオにトライしていこうかなという海老名さんですけども、
はい、
まあ、そういった意味で言うとそのそんなにもうショックで立ち上がれないとかもう不安で足腰立たないとか、そういったことじゃないですか。大丈夫ですか。
そうですね、はい、伊藤さんに身を預けて、
あ、そう言ってくださってありがたいですよねもうこれできたら学大 FM 的には一応これまではやっぱり未婚の方多かったんですけども、だんだんとやっぱり徐々にね、年を重ねることで、さっきも申し上げましたように、もうかれこれ9年目になってくるんで、未婚だった方が既婚されて、という方がおいでなんですよ。まあまあ海老田さんの場合は、早々とね、そういう既婚者の方をということで、ああいらっしゃいませ、どうぞ、ね、まあ、こういうほらご常連の方もまたおいでだったりするんで、力強い限りなんですけども、はい、そういった意味で言うと、まあまあ、今まで若いお嬢さんたちと一緒にやってきましたが、いやだからそのあなたが老けてるとかねそういう既婚者だから、
はい、
その女性として見てないということじゃないんですよ。そうじゃなくて、むしろ、そういう、こうアダルトなって言いましょうか、大人の魅力と言いましょうかね、番組もやっぱだんだんそうなっていかなきゃダメだし、
そうですね、
うん、
大人向けに
そうそういった意味で言うとね、まさしくちょっとこう人妻の怪しい魅力でというんでしょうか、ね、
はい、
そういうのをこうふんだんに出していただいて、そのままもそういった部分で言うと、もう一人の女性として、
はい、
ご主人にその 片目をつぶっているという何を言ってんだ俺まあまあそのぐらいのつもりで、あのでもね、あの普通に聞いててもあのそれは人妻をテーマにした話をさせていただくんだけど、はい、やっぱりラジオなんかでも年配の方の番組多いですから、 TBS だって日本放送だって、ね、人妻のアシスタントっていうかあのサブパーソナリティの方って多いですよね。
多いですね。
で非常にこうリアルな話になっちゃいますけど、要するにそのお仕事としてやってるわけですから、まあ、その中にはね本当にこういい関係になっちゃうみたいな人もね、はい、あの中にはおいでだったりとか、あのちょ TBS の朝でちょっと顔の黒い、ね、その有名な大御所がいるじゃないですか、はい、ああいう方もその確かにこうそういった、なんていうんですか、ちょっと、まあ、ゴシップって言いましょうか、アクシデントがあったりしますけども、何を言いたいかというと、そんな既婚者の方たちなのに放送やってても適度になんか男と女の色気を上手に出しながらやってますよね。
ああそうですね。ラジオ
番組でお聞きになりませんか。
ちょいちょいたまに運転中とか聞いたりするんですけど、
あんなの聞いててね、結構いい感じであの色気出してるなっていう感じがあるんで。
そうですね、
うん、だからそんな感じでいきませんか。
はい、頑張ります。
おいいじゃないですか、
人妻の色気を
今の、はい、いいじゃないですか、ね、間違ってもあの角新君とね、あんなこうチャラチャラした感じじゃなくて、ね、あの角新君も、まあ、演技としてはなかなかあれなんでしょうけど、まだ若いから、
そうですね、
そういうその大人の男の色気もまだ出せないでしょうし、でまたその若いお嬢さんは若いお嬢さんでフレッシュで結構なんだけど、まあ、そこはあのなんていうんですか、同じその女性でもね、あの大人の女性の魅力というのは、まあ、やはり海老名さんならではだったりとか年齢ならではのことはあると思うんで、
はい、
って言ってもそんな、ね、50、60の熟女じゃないわけだからまだお若いには違いないんだけども、その辺をこうまあ、お客様ね、田中さんを中心に、
はい、
まあ、あの楽しんでいただけたら、リスナーの皆さんも、今後また期待と希望といいましょうかね、持って聞いていただけるんじゃないかなと思いますし、
はい、
海老名さんも早速ブログで、
はい、
あのご自身のブログで紹介していただいているみたいですけど、
はい、
お友達の方とはこれ聞いていただくわけでしょ。
そうですね、多分主人は聞くと思うんですけど。
ご主人聞かれるんだあすみません、ご主人早速なんかちょっとこうもう何か粉かけちゃったりとか、手出し足出し、いやそこまではありませんけど、ちょっとだけ小指ぐらいが触るかも分かりませんけどまあその辺はちょっとこう 役だと思ってご容赦いただいてまあ一応言葉だけ断っておきませんでね、うん、大丈夫かなこの番組まあそれにしてもリスナーの方ね、お友達の関係の方聞かれるでしょうから、
はい、
ちょっとこう メッセージとか出しておきましょうか。
あ、メッセージ、
はいはい、頑張りますんで、どうぞよろしくみたいな、
すごく緊張していますが、うん、今日一日頑張りますので、はい、ぜひ最後まで聞いてください。
はい、これ一応遅れてきた新規の田中さんに事情をお話しておくと、これなんかちょっとおかしいっちゃおかしいよ、おかしいよおかしい、だって今日のゲストがいきなりトークしゃべってるっていうのはこれちょっと今までないパターンですよね、まあ、なかったわけでもないけども、今日はそのここに真ん中に挟まってなきゃいけない、あ向こうにいなきゃいけないあのアシスタントの西川彩乃の女子があの仕事がなんか押しちゃって来れないということで、来れないって言いますか、遅れてくるのが来れないのがちょっと定かじゃないんですけども、そんなことでも早速本日のゲストの方をもう引っ張り込んで、もうオープニングから、トークしているというふうな状況になっているわけですね。はい、まあ、ご理解いただきたいと思いますけども、まあ、田中さん的にはね、とりあえずそれはもう人妻だろうが、既婚者だろうが、そのラジオを含めて その パーソナリティなり、その女性感として楽しんでいただける方なので、また逆にそう大人の楽しみ方としてはね、大変ありがたいと思ってますし、お酒も好きですし、
いいですね。
で今日の海老名さんのテーマでもあるその女優さんということで、あの映画ですよね。映画も相当こうマニアックって言いましょうか、まあ、ポピュラーの部分でもそのインテリジェンスと言いましょうかね、あの造形の深い方なんで、そんなことも含めてまたお時間ありましたら、
はい、
放送後にでもあの旦那に差し障りのない程度にお付き合いいただけたらありがたいというふうに思ってます、はい、お嬢も、私あの女性の方はね、あの既婚者未婚者問わずお嬢って語りかけちゃうんで、
はい、
そこはいい気分でお嬢呼ばわりされててください、
はい、
あのお酒好きなんだよね。
大好きですね。
例えばそのこの前も実家の秋田の方、秋田じゃない青森の、はい、青森の方かね、帰って、
はい、
生ハゲとともにいっぱいやってたみたいですけど、
青森生ハゲいないです。
生ハゲいないか、あれ秋田か。
秋田です。
青森はなんかああいうおどろおどろしのないの。
おどろおどろしいの
はないですね。恐山があるか。
あ、恐山あります。
ね、
はい、
あ、でもああいうこうなんかこうモニュメントとかオブジェっていうか、
はい、
ああいうその あの造形物みたいなのないわけ。
造形物はそうですね、ない、うん、ねぶたぐらいですかね。
ねぶたあるか、あ別におっかないあれじゃないもんね。
おっかなくはないです。
そうかそうか、まあまあその生ハゲを置いといて、お酒ですよ、
はい、
だいぶ名酒ね、
あそうですね、
いただかれてきた様子ですけども、はい、それでなんかこうお肌もこう真っ白でね、こうこう水も滴るっていうか、まあ酒も滴るようになってみましょうかあやっぱり日本酒とか美味しいお酒が終わりだから。
そうですね、うん、日本酒
鍛えられてんだ、
ええ、
鍛えられてる、はい、ね、いけますもんね
いけます、
だいぶいける口ですよね、はい、相当ボトル並んでましたよでおつまみもまた美味しそうな出てましたね。
そうですね、
あでそこはやっぱりご自身もいけるんで、
いけます、
一緒に二人で行くみたいな感じですか、
はい、そうですね。
この前もその石本グロリの社長の石本さんからご紹介で、
はい、
鶴本も田中さんを交えて、いろいろとお話をこちらのルチさんでさせていただいた時もいい飲みっぷりでしたもんね。
美味しかったですね。美味しかったです
ね。ね、はい、まだそういった意味で言うと、こちらはまあ居酒屋さんっていうよりもレストランね、はい、イタリアのレストランの、ルチさんでございますんで、美味しいお料理とお酒を召し上がりながらね、学芸放送新規の田中さんもいつもアシスタントとして控えてくださってますし、いやそのホールのホールアシスタントね、まあまあだからそういったことで。ですと田中さんにいろいろとその、まあ、指導をいただきながらですねそのアドバイスをいただきながら、学芸放送を楽しんでいただけたらなというふうに思ってますんでね、どんどんと直接学芸放送の方にお出かけになっていただければと思います。さあさあオープニングそんなことで長くなっちゃいましたけど、なんといっても学芸府はそんなリスナーの皆さんと関係者によって支えられている番組でございますので、本日の書き込んだメールの紹介をね、冒頭にさせていただきたいと思うんですけども、エビノさんにお付き合いいただきますけどよろしいでしょうか。
はい、
ね、私と西川さんの順番で読んでいきますので、西川さんのパートを海老野さんに読んでいただけたらなというふうに思いますね。
はい、
まず最初はいただいておりますのは、新曲2曲のファイルをダウンロードしましたということで、ギター田中修一さんからいただいてますね。漫画家はなにわ金融道の青木先生をイメージした楽曲についてぼちぼち取り掛かりますのでよろしくお願いします。また昨年分のシビアですね、ギャラの領収など早急に必要であればお知らせください、それでは今年もよろしくお願いいたしますということで、これはまあ何と申しましても私の、バンド仲間といいましょうか、アレンジャーとしてお付き合いいただいています、ギターの田中修一さんで、今回の豆腐ソングについてもですね、前回の中目黒の夜とか、それぞれにもうすべて相当5、6曲ぐらいは手掛けていただいているはず、と思うんですが、今回もその漫画家のなにわ金融道の、青木先生をイメージした曲を私は2曲ほど作りましたんで、それをまあ彼にアレンジをお願いして、私のオリジナルサイトのなにわ金融道場の方でも発信していこうじゃないかみたいなことでね、まあまあこういうメールをいただいたわけなんですけども、そちらの方はどんどんと進めていただきますようによろしくお願いしたいと思います。ギャラの領収書については特に必要ございません。銀行からの控えがございますんでね、大丈夫ですよ。振り込みの控えがございますんで大丈夫です。今後とも一つ田中氏にはよろしくお願いしたいと思います。ここで二つ、せっかく海老名さんがおいでなんで、 お歌とかはどうなんですか。
お歌、
うん、お歌、お歌、
お歌ですか、
うん、ミュージカルとかなんかそんなこうメモリーとかなんかそういうのないの
舞台の中で曲はあるのでそれを歌いますね、
うん、例えばまあ普通にカラオケとか。
そうですね、曲をかけて、うん、その作っていただいた曲を歌うという感じです、う
ん、あ、それ舞台でね。
舞台で、はい。
あ、じゃあその家普通に飲みに行って、
あ、飲みに行ってカラオケも大好きです
やっぱりやるんだね、はい、例えばお箱とか言うと
お箱、ちょっと一昔前の OL が好きそうな曲が好きです。
一昔前の OL って分かりにくい、分かりにくい。だから例えばそのポケベルが鳴らなくてとかなんかいろいろあるじゃないですか、はい、まあ、アーティストで言うとあの誰だ、山口百恵だとかね、いろいろその歌い上げ系の坂本冬美だとかあるじゃないですか。
はい、ザードさんとか、広瀬香美さんと
か。おお、なかなかポップな、はい、今日 TBS ラジオ のゲスト広瀬香美さんでしたけど。
そうなんですか、
うん、明るい人ね、めちゃくちゃ明るいのね
そうですね、カラッとしてますよね。
もう そんなキャラクターも含めて広瀬香美さんがお好きだったりするわけ。
そうですね、うん、あの音域がすごいので。
お、うん、あなたも相当こうピッチがその音域評価とするわけですか。
頑張って、はい。
おお、でも合ってるかもしれないね。
本当ですか、
うん、だって お、まあ、お嬢とはね、まあ、前回お会いしただけで、でその今回これからまあ、そのメールで何回かやり取りさせていただいたぐらいなんで、まだまだそれは全然 私の中には入ってきてないわけですけども、私の中には入ってきてないって変な話ですけどもあの要するに、認識の度合いが低いわけですが、うーん、今日もねできてんだけどね、どこ行ったかな、あ、後でお見せする。お写真、お写真があるんだけど、 あの前回撮った時の はい、お写真のあなたのね、
はい、
あの笑顔よ、
はい、
あのこの底抜けのね、あのもう明るい笑顔、
はい、
あれを見るにつけ、ああなるほど広瀬香美ありだなとそんな印象ですよね。田中さんとも一緒に写ってるんだけど、はい、もう超いい感じで写ってますからねこんなに人間ってわなんかおあの楽しんだり笑えると思えるぐらいのもう輝くような笑顔で、
あ、 ありがとうございます。
あれ舞台とか普通に、お仕事で、
はい、
お子さんとかの前、これこれね、
いや
すごいでしょこれ、ね、こんな笑顔できないよね普通ね、
ひどい、もうくしゃっとしてます
ね。ねほらもうこういうんでもなんかあれじゃない、なんかねやっぱり見た印象が感じがいいですよね。あとでも差し上げますけど、
はい、ありがとうございます。
私らなんかもう本当にもうこの調子でブスッとしてるし、だいたい生まれてきてこの方3回ぐらいしか笑ったことないですからね今4回目笑いましたけどそこまで細かいあれはいらないか、だからそんな感じで言うとその性格が、もともと明るい。
そうですね、うん、明るいって言われますよね。
あ、なるほどね。でそれ感じがまたその お歌の広瀬香美さんなんかがお好きだというふうな向きにつながってるのかもしれませんね、
はい、
あとはどうでしょう、漫画とか、私ちょっと師匠がなにわ金融道って言ってちょっとこう金融に関わる、まあ、こちら金融マンを前にしてあれですけども、
はい、
書いてる漫画の師匠がおいてなんですけども、
はい、
漫画とか読まれたりしますか。
漫画読みますね。
ほうほうほう。
もう旦那がもうちょっと漫画オタクみたいな感じですごい
旦那何読んでんの何は金融道読んでますか
何は金融道はなかった気がします
。ああそうですか、うん、あでもまだお若い、でも若いから
そ, うです、
ね、そんな大したないでしょ。年は、
はい、
年下年上、
年下1個下です。
あまだ可愛い盛りだじゃん年下でもうぼやぼやリーグしてんだもんそうですか、まあ、まあそれにしても、まだそういった意味で言うとなんだろうな、あちょっとこ なんていうの、アニメでもいろいろな分野あって、青春ものの、こうバスケットのなんとかダンクだとか、でまたそのアキラとかいうのとかね、その、はい、未来空想なんとかみたいなのあるじゃないですか、
はい、
あれ SF っていうのか ああいう感じかな。
そうですね、うん、そういう少年漫画系が、
少年漫画系、はい、お嬢はどんなの読んでる。
最近そう旦那の影響で読むようになって面白いですね。でも
あのねちょっともういい、ぼちぼちいい音になってくるんだから、漫画も悪くないけど、勉強しよう、もうちょっと勉強文学、やっぱり文学を。
そうですよね、
文学行かないや、やっぱそこはね、
はい、
ボバーリ夫人だとか、ゴリおじいさんとかね、戦争と平和とか、もうロマン・ローランとかいっぱいあれがあるでしょ。
はい、
まあ、逆に言うとお前何を言ってんだって、これお叱りを受けるか分かりませんけど、舞台をやってる方って大体そういうところから入ってくるんじゃないですか。
そうなんですかね。
違います、いろいろあるの。
多分いろいろ
っていうのは、私ねなんでねちょっと生意気なことを今言わさせてもらったかというと、こう見えても一時ねちょっ と,、ニューヨーク行ってたことがあって、でそれ帰ってきてからね、まあちょっとブラックレインっていう、まあちょっとこれご自慢なんですけど、こう見えてもハリウッドデビューしてますからね、ブラックレインという映画の撮影があって日本に帰ってきて、
はい、
これは音楽だけじゃなくて舞台もやっとくと、なんかいろんなその可能性が広がらないかなと思って、で、まあ、軽い気持ちで、
はい、
本当におバカだったんですけど、文学座とかなんかあるじゃないですか。
ありますね、
六本木とか俳優座とかあるでしょ、
はい、
あそこにオーディションに行ったんですよ。
おお、そうなんですか。
オーディションって言っても、まあ、その試験を受けに行ったわけですよね、
はい、
でペーパーテストとなんか演技みたいなのあるでしょ、
も
う演技のことなんかもうほとんど覚えてないんだけど、その何が印象深かったって、そのペーパーテストですよ、
はい、
でその大抵そんなことって、その今の何ですか、なんとか共通一次試験とか、そんなもんじゃないと思うじゃないですか、うん、一般常識とか、
はい、
で一般常識が良かったんだけど、とにかくやっぱさすがそういう文学座とか俳優座の、ああいうお芝居の専門のオーディションって言いましょうか、試験だなと思ったのが当たり前なんでしょうけど、さっき言ったみたいに、その戦争と平和は誰で、トルストイがこっちにあったりとか、でそのロマン・ローランは誰とか、
はい、
ね、ジャン・クリストフがどうのこうの、うん、あ逆か、 ね、そういうこうのこう赤と黒スタンダードがどうしたこうしたみたいなことどんどんと並んでる、全く分かんなくて、な何これみたいな。で、まあ、確かにこう名前ぐらいは聞いたことあるんだけど、うん、その合致しないわけだよね。でそれをその棒で結びなさいみたいなことで、
はい、
私全部ペケ印ペケ印にして、でしかも直線でこう棒で全部引いたらどれか当たるだろうみたいな
1個か2個は。
まあしかしそんなことでしたから、全くあの箸にも棒にもかからなくて、見事にそのあのオーディション受かりませんでしたが、はい、それからちょっと本読もうと。
あ、そうですね。いやでも読んどいた方がいいとは思ってます、思ってます。やっぱ引き出しが、ね、増えるの で、
ねえ、うん、でその人って今、あだからお事情はあるか、あのあるかじゃない、あれか、今そういった思いがあるので、はい、その読書の方にも行くけども、今は映画でそこをやっとこうと。
そうです ね、
ね、
映画をたくさん見ようと、
映画をなんか今興味があって、だから その文学の方のオーディションはあれだけど、映画の方のオーディションだったら今の姿勢だったら受かるかもしれないよね。だってそれだけ見とけば。
そうです ね、
ね、今一番興味のある映画とかってことどんなことになりますか。
今まだ見てないんですけど、はいはい、レミゼラブル見たいんですよね。
レミゼラブルね、私レミゼラブルは、ね、ニューヨークで見たかな。
あ、そうなんですか、
あとミスサイゴンとかね。ニューヨークで一番ミュージカルで印象があるのはね、ね、あれなんちったっけな、名前ちょっと今出てこないけど、あのね、スポンポンでやるお芝居があって、あれはさすがニューヨークだなと思ってましたね。隠しも何もしないんだよ。
あ、そうなんですか。
あんなのありなのかね。
前張りもなく、
前張りもなく、なんかたまちらほらっとブラウンとかパク、いやそんな勢いでやってましたよ。
へ
え。お軽かった、お軽かったって、あのそんな芝居、あるんですよ、あってね。でそれがまあなんかロングランだって言うんですよ、ロングランっていうのかな、だからさすがニューヨークだなと思って、ポップな感じでやってるんでしょうけどね、あ日本じゃどうなんだろう。だからうまく隠す隠さないみたいな感じのこう面白おかしくやってるコメディも含めたあれなんだと思うんですけど、はい、あれ見た時はまあすげえんだなと思ったりしましたね。だからまあミュージカルもありの映画もありの漫画もまあ結構なんですけども、まあじゃあこれ全てにおいてこれからと、
はい、
いったところですね。はい、よかったらまた楽譜でもそういう示し構成みたいなことをね、幅を広げていただけたらというふうに思いますけどもね、はい、さあ長くなっちゃいました、続いて、
はい、グローリースタイルプロモーション社長石本さんより、
はい、伊藤様ということでね、
はい、
はい、
ザ・トーフマンプロジェクトのミーティングを兼ねた楽譜新年会について後日メンバー確認して連絡いたします。また CD の海外プレスですが100枚2万円弱でできるのを見つけました。
またちょっと話中座したんですけども、お芝居とか舞台、まあ、その映画とかなさる方はあのおのずとこの矢印でその副業でもいいですし本業に走ってもらってもいいんですけど、声優ってやっぱりありますか。声優のこう道のりとかその好きとか嫌いとかってありますか。
声優
っていうのは、もう今の読み方はもう声優さんじゃないかなと思うのね。
本当ですか。
だから普通にほら読むっていうことはそのパーソナリティとしての読みは、
はい、
やっぱりそのパーソナリティとしてのキャラクターの良さもあるんでしょうけど、はい、もう読んでるのはセリフになってるもんね。
あ、本当ですか。あ、無意識ですね。
ちょっと嬉しそうね。でもなんかやっぱ、ね、滑舌とかね、そういうのはこう淀みないし、これ今飛び込みでやってるっていうかほとんどアドリブっていうかあれですよ、あのリハなしだもんね。
そうですね。
それでこれだけつらつらっとこう漢字もいいし読めて、はい、でいや別に変にハードル上げてるつもりもないんだけど、次からもうカミカミになったら困っちゃうけどね。そのある種その流れもいいし聞き取りやすいしその響きですよね、はい、それが非常にこう、初めて初見で読まれるにしてはそんな印象だったんで、あやっぱり舞台やられる方のその慣れという部分とキャリアと、はい、であとそのやっぱりこう 声優さん的な、
はい、
何かこの声のその、まあ、もっと言うとその角膜で呼吸するとか発声ですよね、
はい、
そういうことも含めてのことなのかなと思ったんで、まあいやっておいでの海老名さんにね直接そんなことをお伺いしたんですけども、その辺はどうなんですか、その声優さんみたいなこと。
声優さんのお仕事自体はそんなに、興味はないというか。
あ、そうですか、
ええ、
今後でも発注があったりしたら。
そうですね、うん、やってみたいとは思うんですけど、
全然もうなんか今聞いてる感じだけでね、そういうラジオドラマとかもすぐ行けそうだし、もうその声優さんだけじゃなくてアナウンサーとしてもね、はい、非常にこういい感じのお声とキャラクターじゃないかなと思うんで、まあ、どんどんそんな本にして続けて読んでいただきましょうかね、はい、まあ、そうだ、その前にグローリースタイルプロモーションの社長石本さんといえば、なんといってももう今回海老名さんをご紹介いただいた、うん、ね、プロダクションの社長さんということで、こことはどんな感じのつながりといいましょうか、発端といいましょうか。
発端はちょっといろいろその映像系の勉強したくて調べていて、でたまたまその石本社長 の, その事務所を見つけて、
はいはいはいはい、
で連絡取ってみたら、
うん、
じゃあちょっと
おいでやった、
早速会ってみようかみたいな、トントントントンと
トントントンとお話が決まって、はい、じゃあうちのプロダクションに所属しないよと、はい、いうようなことで、旦那は所属しないの。
旦那は所属してないです。
違うのね、はい、あ、もうないじゃない、でもそれでいいかもしれないね、うん、まあなるほど、そんなことで、まあ、石本さんのところにお世話になって今どれぐらい、
はい、まだ数ヶ月ですね。
あ、そうなんだ、あ、そうかそうか、じゃあまあそこはね、これから の, そのお付き合いをどんどん深めていかれるというふうなことには違いないんでしょうけど、はい、今現在はどうですか、そのレッスンとかも石本さんに受けてる向きもあるし、またそのお仕事の手配とかそういったことも含めてのお付き合いだと思うんですけども、はい、円滑に行っておいでですか。
そうですね、う
ん、だからまあここに来ていただいてるんでしょうけどね、特になんかそういったグローリーさん的な、集まりとかグローリースタイルプロモーション祭りとかなんかあったりするんですか。
ああ、今のところ特に聞いたことはないんですけど、
よく往来さんとかでやりますよね、なんかね、
う
ん、
あ
の事務所でほら、なんだっけ、あの人力車祭りとかね、うんうん、そうそうそう、鍋プロダクションなんとかとか、もうもっと言えばジャニーズ運動会みたいなあるじゃないですか、なんかね、
うん、運動会やってみたいですね。
運動会やってみたい。あなたダメよ、あのすごい有名な有名なタレントさんとか、あの女優さんとか歌手の人、こう100メートルでビューっとごぼう抜きしちゃったりとかさ、もう絶対次テレビ出演とかないからね。そんなお笑いの人たちいっぱい知ってるから。あ、まあまあそれにしても、あ、グローリースタイルプロモーションさんで、所属で頑張っておいでだということなので、海老名さんは、さとみさん、
さとみです、はい、
ふるさとの里に美しいと書かれるんですけども、はい、うん、海老名は海老名緑の海老名ですよね。
そうですね、
はいはい、まあまあ、グローリーさんを検索していただいても出てくると。
はい、出てきます。
そこからまあ辿っていただければ、プライベートなブログにも手が届く、はい、情報入手できるということですね、
はい、
はい、そんなことで興味と関心の応援の方は、まあ、今日限りにですね、どんどんとグローリースタイルプロモーションさん、あるいはまた海老名さんの方のご情報を手に取ってご覧になっていただけたらというふうに思いますね、またグローリーの社長石本さん、貴重なザ・トーフマン情報大変ありがとうございます。2月の19日でしたっけね、火曜日、学園、それこそ学園祭じゃないですけども、新年会と、あるいはそのトーフマンのまた第3回目ぐらいなのかな、ミーティングも兼ねた新年会、楽しみにしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。田中さん、新年会やりますんでね、よろしくどうぞお願いします。何をここプライベートでここで情報のお知らせをしているんでしょう。まあまあまあ、その他ね、学芸部のハードなリスナーの皆さん、久しくお出かけじゃないリスナーの皆さんね、2月19日学大 FM 新年会とトーフソングのミーティングを準備しておりますので、よろしかったらお出かけになってください、ということでございます。続きまして、念のためご連絡でしたということで、デザイン&イラストレーター森田信彦さん、豆腐マンのジャケのデザインですけども、まだあれは未完成なところがございます。内容量のグラム数あるいは、まあ、その紙マークなどあれば、保留中で、正式にプラスチックケースにするのが、紙にプラスチックケースにするのか、紙にするのか、決定するまで、印刷に渡さないでいただけますか、プラケースは紙に決まった際、正式にグラム数など訂正いたしますので、お手数ですがよろしくお願いいたしますと。レーベルの方はもうこのままで大丈夫ですということでね、これなんとなく読んでてお嬢に意味わかります？わかんないですよね、
はい、
これはね、さすがデザイナー&イラストレーターの森田氏らしいっていうか、さすがだなと思うんだけど、あれ置いてきちゃったのかな。今そのサンママン の,、はい、あのデザインと、それがどんどんと進んでるわけなんですけど、CD のジャケットと、まあ、レーベルですね、
はい、
CD のお皿にこう焼く、それがもうデザインが出来上がってきてるんですが、ちょっとまあ森田氏のアイディアで、なかなか凝ったものが出来上がっておりまして、その CD の、ジャケットが、
はい、
豆腐の パッケージみたいになってるんですよ。
あ
でこう、はい、バーコードがついてて、でそのんと成分とか、
はい、
目方とか、はい、そこまでこう詳しくこう豆腐とかって書いてあるじゃないですか、よく、はい、何でも食品に、うん、そうそうそう、あれでその豆腐ソングだけに豆腐のパッケージに見立てたものが CD になるみたいなことなんですよ。でそこで彼的にはそのCD が紙になるのかプラスチックになるのかで成分はもう違ってくれば目方も違うので、そこはもうまだその田中さんなんかうなずいておいてだけど、もう意図はね汲み取っていただいているわけなんですが、違ってきちゃうので、そこはやっぱりねさすがデザイナーっていうかね、あのこだわりがあるんだなと思って、うん、俺らだってもうなんかペケペケペケとかなんかこうハテナハテナハテナでもいいのかなと思うんだけど、あくまでもそこにこだわりを持ちたいらしいので、森田氏、ちゃんとそこが、決定してまいりましたらねお知らせしますんで、そこはまあアイデアと工夫はですね、ご自身のイメージ通りに創作していただいて、またデザインの方出来上がりましたらこちらの方に、ご送付願えたらと思います。まあリスナーと関係者の皆さんもお楽しみなさってください。はい、続けて。
はい、お疲れ様です。マーナです。グローリースタイルプロモーション所属山川マーナさん、
はい、
今石本さんから2月19日の学大 FM の出演のお話をいただきました、
はい、
前回の放送もすごく楽しくてファンの皆さんからも面白いと好評だったのでまた呼んでいただき本当にありがとうございます、
はい、
ミーティング兼新年会もぜひぜひ参加させていただきます、
うん、
豆腐マンの CD かっこいいですね。衣装の出来上がりも今からとても楽しみです。彩子さんの舞台も来週までということで1月末から振り入れを始めるので19日までにはそれなりに形にできると思います。ブログも読んでいただいてとても光栄です。またブログでも学大 FM の宣伝をさせていただきたいです。
はい、こちらは、まあ、同じくグローリースタイルプロモーション所属の、ダンスを中心に活動しておいでのお嬢さんで山川マーナさん、この前ご一緒しましたよね。
はい、お会いしました。
初めてだったのかな、
はい、
ね、まあ、だからグローリーさんでも所属タレントとかたくさんおいでだろうし、そんな部署が違っちゃ変だけど、もうダンスとかお芝居とか、まあ、歌とかそれぞれにあるんでしょうから、まあ、お目にかからない方とか認識ない方たくさんおいでなんでしょうけど、だってもう言っちゃうんですけど目黒 のあれかホリプロさんとか、
はい、
だから誰が誰だか、あ、お前うちの所属かみたいなこと和田明子さんに言われちゃったりとかね全然知らなかったみたいな話があったりするんで、まあ、そんなことには違いないんでしょうけども、山川真奈さんは学大 FM のね、そういった私の豆腐ソングつながりで、同じくグローリースタイルプロモーションの石本さんからご紹介いただいて、豆腐レディーとしてね、私の後ろでバックとコーラスをしていただくというふうなことで先日、まあ、初めてお目にかかったと言いましょうか、ゲストで来ていただいたわけなんですけど、まあ、大変活発なね、元気のいい明るい、まあ、可愛いお嬢さんで、でまあ、その時に、皆さんもちょっと下見にね、
はい、
来ていただいたということだったわけですけども、今度また2月19日に、ぼちぼち、まあ1ヶ月後じゃないですか、言っても今日は22日ぐらいですから ね、そろそろそのマーナさんはだからダンスが得意なんで、うん、ダンスを担当していただいたということ であとミクさん、ミクさんは、衣装があのデザインのそういうのがこう自分がお好き で、
はい、
でそのデザインのセンスもおありだということで、うん、ミクさんがデザインをで、まあ、第3週目担当の池田彩子さんで、彩ちゃんが、まあ、総合的に、彼女たちをまとめてくれるというふうなことで、まあ、歌もなんですか、お芝居も、まあ、今日舞台やってんだ、7時からワーサルシアターってことで、午前5でやってるのかな、八幡山のワーサルシアターってことで今舞台やってるはずですから、劇団祭りの準備の吹き上げ師と西氏を中心に今日やってるはずですからね。だからうち、まあ、裏でやってる、裏でやってる、裏前でやってるわけでかぶってるんだけど、まあまあ、学園は毎週火曜日ですけども、いつも毎日やってるわけじゃないんでね、明日からしばらく1週間ぐらい興行続くと思いますんで、まあ、放送聞かれた方は、ぜひお出かけになっていただきたいと思いますし、皆さんもちょっとこうそんな話聞くとワクワクするでしょ。
そうです ね
腰がちょっとこう肩がちょっと動いちゃうよね
、はい、
なんかやっぱり舞台とかの話になるとこう楽しそうだなとか、あ、私だってみたいな感じになるのかな、やっぱり舞台人としては。
舞台人としてはそうですね、あ、いいなと
思
います
、ね、あ、そうなんだ、うん、だからまたそんな話もできればいいんじゃないかなと思いますし、
はい、
池田の彩ちゃんは多分今回、吹き上げ師のところで初の舞台、あちらとやるのはね、彼女自身は舞台経験がいくらでもあると思うんだけど、 まあ、いくらだってまだ若いから、今回どれだけまた彼女の成長が見られるのかね、楽器の楽しみにしているわけなんですけども、まあ、それにしても山川真奈さんね、そんな彩ちゃんと真奈さんと、美久さんと、トークレディをお願いするということなんで、次回の2月19日の彩ちゃん担当放送の時に再度ゲストにお越しになっていただいて、まあまあその頃にはぼちぼち、うん、先ほども申し上げたように CD あるいはダンスの振り付け、衣装それぞれに揃っていくんじゃないかなということで、学F の新年会も兼ねてトークソングのその3回目ぐらいのミーティングを密にさせていただいて、できることならぼちぼち次はいよいよ、どこのライブハウスで、ね、演奏とかね、パフォーマンスを展開しようかというふうなことを具体的に、まあ最初から武道館ってこともないでしょうからでっかく出たな。まあまあ、50人もね、集めるのも大変ですけども、秋田犬さんってご存知？秋葉原にあるの。
知ってます。
出たことあります？
はい、そこで。
あ、やってるんだ。はい、だからこれ石本さんがね、あちらをこう年間でもう舞台の、予約で、そういうもう、なんていうんですか、コラボレーションで抑えておいてみたいな話も聞いてますので、そちらの方で、ぼちぼちその始めるさせていただくようなことになるのか、まあ、ちょっとこの50人、100人ぐらいの箱でね、にぎやかしく始めるのか、まあ、千本桜さんをご利用させていただくのかちょっと分かりませんけど、意外とこの辺の小じまりでやってないかしら確実に1名はちょっと予約済みですからねもうね、まあ、勝手なことを申し上げておりますけども、まあ、そんなことなんで、まあ、あのちゃんね、これからも一つどうぞよろしくお願いしたいと思いますし、石本さん引き続き、ご助力のことをお願いしたいと思います。さあ最後になります。こんばんは。離婚式プランナーの寺井宏樹さん、日本旅行さんとタイアップして、婚活ツアー in 京都を開催することになりました。2月9日土曜日から10日の日曜日1泊2日です。よろしければぜひご参加いただきたいです。というのも今女性が15名で男性が5名と非常にバランスが悪いのです。メディアも来ますし、よろしければそこで1曲歌っていただきたいです。ご検討のほどよろしくお願いいたしますということでね、基本は詳細は離婚式公式サイトにてご確認いただければと思いますけども、これはどういうことかと言いますと、離婚式というイベントがあるんです。ご存知ですか？
はい、聞いたことがあります。はい、
それのその、まあ、日本で最初の発案者であり、現在のプランナーをやっておいでの寺井宏樹さんという方が、まあ、私ちょっとお近づきにさせていただいてるんですけども、はい、なんとここでほら、そこで1曲歌っていただけませんでしょうか、あるでしょ、うん、はい、私もすでに浅草の浅草寺さん の, あ, の, と あ, のあたりで、
はい、
そういった離婚式の催し物があった時に、それ以前もあったかな、別れた女房が店に来た日という曲と、あ、銀座でも1曲歌ってんだ、私のデビュー曲の別れた女房が店に来た日、はい、もうすでに歌唱できる方もおいでだったりしますけども、もう歌詞も覚えてんじゃないかと思うんですけども、アンプしてんじゃないでしょうか。でまた最近ちょっと、まあ、新譜でそれのアンサーソングで、はい、別れた女房は結局ほら亭主から見た女房に対するメッセージソングなんで、はい、今度は逆に、
はい、
亭主からあの女房から亭主に向けてのメッセージソング、いわゆるアンサーソングとして、はい、新しい曲ができまして、釣った魚には餌をやれてるんですけど、その曲ももうすでにこのイベントの離婚式の中で、歌わせていただいております。それはもう銀座 の, あの CX の放送テレビ放送があった時の、
はい、
あれなんていうの、なんかドッキリ番組みたいなのがあって、その時にも歌ってますし、ここの、ま、前回その浅草で歌った時はなんとこれ自慢の異変、CNN からの取材で歌っております。
そうなんですか。
YouTube にアップされてますから、もしよろしかったらご覧ください。
探します。
はい、CNN ですよ。なかなか CNN で歌えませんよ。
そうですね。
でしょ、だってキャスターとかインタビューは全部外人だもん。
あ、
CNN ですから。
そうですよね。
はい、世界の CNN にもうキーボーさんのこの3万万のコスチュームで、はい、もうがっつりその釣った魚には餌をやれを歌唱しておりますんで、興味と関心がある方はぜひご覧になっていただきたいと思いますけども、ただしですよ、
はい、
CNN、はい、世界放送です、
はい、
全世界に発信している放送ですよ、
はい、
アクセス数が100に足りておりません、はい、これがなんとも情けない。で見るやつは見るけど、見ないやつは見ないってことなんで、別にね、まあまあその辺は、含めて ご覧になっていただけたらと思うんですけどもね、まあまあそれにしてもそんなこんなで学大 FM 的にはですね、まあいろいろと今年も始まったわけには違いないんですけども、なんといっても最後のこれお手紙でいただいてますんで、これをご紹介して今日の時事ネタじゃないなんだ、今日のお便りのコーナーね、メール&書き込みの紹介のコーナーを終わらせていただきたいと思うんですけども、こちらはですね、背景、先日はたくさんの飲み物を頂戴しありがとうございました。豆腐、着ぐるみのヘルメットの お見積もりをお送りいたします。よろしくお願い申します。先日お話した私の CD ができましたので同封いたします。お聞きいただけましたら幸甚です。伊藤様達筆のね、はい、これ公使館佐藤さんとありますけども、こちらがなんと私のこのヘルメットを作ってくださった会社の社長さんからの直筆のお手紙です。はい、で今回もその豆腐マンの着ぐるみをね、制作をこちらにお願いしておりますんで、なんとこちらに見積もり書お見積もり書が来ております。はい、ちょっと値段を控えさせていただきます、はい、500万そんなにかかるまあまあそのこのさんまマンの頃からお世話になってるわけなんですけども、そちらの社長がこちらと、
はい、
おじさんですけどね、
はい、
ただなかなかちょっとこうあのフランス帰りみたいなね、雰囲気のあるあの社長さんですけど、これをあれですよ、公使館って光る子供の館と書くんですけども、 NHK のちょうどね あれ裏手になる、なるんですけど、東急ハンズの方と言ったらいいのかな、はい、まあそういう制作会社がありまして、NHK のだから試して買って、
あ、はい、
いろいろとなんかグッズって言いましょうか、なんか出てくるでしょ、
はい、
小道具みたいな、あれ大抵ここで作って、
あ、そうなんですか、
はい、で、あとね、もう終わっちゃいましたけど、TBS のあのフレンドパークってあったじゃないですか。
はい、知ってます。
が、あの本邪魔家さんが着ぐるみ着て、なんかこう、はい、エアホッケーみたいなやるでしょ、うん、エアホッケーってのがある、ね、
はい、
うん、あの着ぐるみもここで作って、
あ、そうだったんですか、
はい、もっと馴染みなところで言うと、フジテレビのガチャピンとかムック、あれもこの会社で作ってる、そんな会社で作られてる人、さんままですよ、これ、
ね、
ちょっとなんか今、意向を晴らしつつあるでしょ、これ、
すごい輝いて
る、ね、輝いてる人になったでしょそうそう、だからしっかりしてるでしょ、
はい、
これでもお値段もまあそこそこしっかりしてるんですけども、ただ相当こう社長にねご無理を言って、そこはまあまだ何ですか、そのマイナーにして、これデビュー前からに作ってもらったやつですから、相当バジェットしていただいて、ご理解とご協力いただいて作っていただいたものなんですけどね。ただまあ今回もザ・豆腐マンに関しては、なかなかご無理を言って、こしらえていただくということなんで、ただまあそういったところでしっかりしたものを作っておりますんで、どうぞ皆さんまた次回のね、プロジェクトも楽しみにしていただきたいと思いますし、そこはまた、海老名さんにもご一緒に楽しんでいただけたらなというふうに思いますけどね、あの辺が一番心待ちにしておいていただけたというふうに思うんですけどもね。さあ、そんなこんなで封書の佐藤社長からご紹介させていただいたところで、ですからそのこの CD 今からおかけするんですけども、佐藤社長さんはそういう、僕は結局かれこれだから、これができてもう早5年7年にはなるはずなんで、長らくのお付き合いなんですが、10年近くなるのかな、メジャーデビューしてから、まあまあそこらいいんか、まるでそういう制作会社の社長さんであって、うん、裏方の作業をしておいでの方だとばっか思ったんです。おとなしい方ですしね、普段、うん、でも全然そういう、こう食べんでもないし、私みたいにペチャペチャおしゃべりするタイプでもなく、かといって暗い方でもないですよ、仕事ももちろんきっちり、今回だからね、この話聞いてびっくりしちゃって、社長歌ってもらえたんですかみたいな、しかもシャンソン歌っておいたとかって言うし、その人は見かけによらないって失礼なんですけどね。で、すでにこの前にもなんかそういう歌の制作とかをやっておいでで、ライブとかももうすでに何回もやっておいでなんですって。
で、
さらに言うと CM とかにも出演して経験があるとか言ってから、社長全然裏方の人じゃないじゃないですかみたいなことで、フロントこっちこっち同業同業みたいな話をして盛り上がったりなんかしたんですけど、じゃあ早速これ CD ができたってことで、もこちらお送りいただいた限りは、今日はもうおかけしないわけには参りませんのでね、公使館はそちらの 佐藤社長、ね、の作品で、これできたばっかりの作品でございますけどね、本日の1曲目、楽曲のゲストもしくはアシスタントサブパーソナリティにちなんだ楽曲をおかけするところですけども、まあ、本日は西川彩乃さんまだねお越しじゃないということもありまして、サンママヘルメットに続いて、ザ・トーフマンのキャラクター制作をお願いしておりますのは着ぐるみと人形模型小道具制作会社の公使館社長は、佐藤隆夫さんのナンバーから1曲お聴きいただいて、今日の時事ネタあるいは引き続き今日の正式なゲストでございますよ。忘れないでくださいね。海老名さとみさんのことをね、いろいろとご紹介させていただきたいと思います。それでは聴いていただきたいのは、公使館社長ご歌唱の愛は今も街のあちこちで、こちら。
愛は部屋の窓辺に、愛は街路樹に、もう二度と帰らぬ思い出があちこちで輝いてる。愛はタバコの煙、愛は流行り歌、あなたと暮らした毎日を唇は覚えている。朝も夜も私は一人で泣いてるわ。ああそうよ、今もあなたしかいない、私には愛は足の源に、愛は夕空に、二人が過ごした毎日をこの街は覚えている。
女性サンバ ーソナリティによる新コーナーのお時間でありますけども、本日はグローリースタイルプロモーション石本社長からのご紹介、海老名さとみさんにお越しいただいているということで、学芸的なプロフィールのご紹介を申し上げたいと思います。もし訂正や不対事項ありましたら何なりとご指摘ください。海老名さとみさんは生年月日1984年の2月25日生まれということで、あ、もうすぐお誕生日ですね。28日でしたら大変、29日だったら大変なことになってましたね。29日じゃないのか、4年に1回みたいなことですからね。はいはい、まあまあそんな2月生まれの、海老名さん、出身地の方が青森県、血液型は大型、趣味が飲み食い、テニス、旅行と、結構マッスルだそうですね。
そうですね、ね、力こぶが。
おー、そして、演技派と呼ばれる役名、を役者を目指して、日々精進中、児童劇団に所属して、幼稚園や小学校で、お芝居して、いましたが、これからはお子さんから、ご年配の方にまで楽しんでもらえるようになりたいなと、最近は皆の映画を昔の映画を見て勉強中、おすすめの映画や舞台があったら教えてくださいね。お酒大好き、食べるの大好き、運動大好き、唯一できる楽器は尺八、得意曲は月です。無眼と周りからはエビちゃん、またはエビさんと呼ばれていますといったところですけども、いかがでしょうかということなんですけども、はい、何か間違いとか、訂正とか、あ、間違いと訂正も同じか、何か、その他に一応試乗法何でも結構なんですけども、ございましたら伺っておくんですが、
間違いは大丈夫です、
大丈夫ですか、
はい、
はい、特に自分で何か押しとくようなことってありますか。
押しとくこと、あ、そうですね、
はい、
ぜひ私のブログがあるんですけど、
はいはいはい、
フリーのブログ、海老名さとみで検索していただければブログに飛ぶので、もしそこにおすすめの映画情報とか舞台情報があったら教えていただきたいな
って。お、やっぱりそういった意味で言うと、映画にハマっておいでだというか、今一番興味と関心が多いの映画だと。
そうですね、勉強したいなと思っていて、
そこは例えば、いろんな、なんていうんですか、私が冒頭で申し上げたように、
はい、
歌を私は基本的に歌ってるんですけども、その芝居をやると何か可能性とか、はい、ネットワークが広がるんじゃないかなと思って始めるケースもあるでしょうし、
はい、
またそのいろんなそういうこう本当に映画好きで、あれが見たいこれが見たいということもあるでしょうし、例えば制作に加わりたいとか、それは動機はいくらでもあると思うんですけども、はい、お嬢の今興味と関心の、発端というのはどんなことになりましょうか。
そうですね、なんかいっぺんにいろんな人を楽しませることができる仕事って
楽しませることができる、はい、楽しむことができるし、楽しませることができると、
はい、
ほうほうほう。で、そんな映画に対してのご興味と関心がますます広がっていく中で、
はい、
これまでお嬢の中の印象深い映画って言ったらどんなことになりましょうか。
印象深い映画、そうですね、最近見たんですけど、ほうほう、邦画で、黄金抱いて飛べ、
おー、うん、あ、ブログ等に書いておいてでしたっけね、井筒監督の作品でしょ。
そうです、そうです、はい、
黄金抱いて飛ぼうかなと思ったけど重たくて飛べなかった、それはそうだろうみたいな黄金抱いたら飛べんだろうみたいなことですよね、
はい、
妻夫木さんとかそういう方が出てる
わけ。そうですね、妻夫木さんと浅野さん
もいい味出してますよね。
そうですね、
よかったですか。
よかったですね、ほうほう、俳優さん一人一人が良かったです
し。ということはあれですか、映画館に行ってご覧になる、それとも DVD でご覧になる。
映画館が多いですね。
あ、そうですか、はい、ほうほうほう。そこはやっぱりこだわりとかあったりするんですか。
そうですね、できれば映画は映画館で見たいな。まあ、見れなかった作品はもちろん DVD 借りてみたりもするんですけど。
はいはいはい、はい、いらっしゃいませ、ようこそ。なるほどね、はいはいはい、なんかそのじゃあ最近の映画がそれと、
はい、
過去にご覧になった映画というのはどうですか。
過去に話題になった映画、連れが鬱になりまして。
連れが鬱になりまして、
はい、
なんだっけ、田中クラブ辞めるってよとかじゃなくて何でしたっけ、直木賞かなんか芥川賞取ったのあったよ、そんなのね、なんかクラブ辞めるってよね、
霧島部活辞める
って、そうそうそう軽いタイトルね、あんなのいいよね、まあまあまあそういう、ちゃんと本も読んでんじゃん。
あ、そうですか ね,
ね、で今度はじゃあそれは何が良かったの。それが
ですね、坂井雅人さんの、
坂井雅人さん、
はい、
って言ってもやっぱり新しいね。
そうなんですよね、
ね、私が言ってもだからもうそれは大河内伝次郎とか石原裕次郎嵐を呼ぶ、ね、男だとかもうそのことになりますから、うん、古いって言ったってそんな昔じゃないもんね。
そう最近ですね。あでも
だからこそあれかそのぐらいのもう相当遡った、で、まあ、監督でいうと小津安二郎監督の東京物語とか、はい、木下圭介のその乃木くんの墓とか、何かその何でしたっけね、その二十四の瞳とか、
はい、
ね、ああいうその女優さん監督さん作品含めて勉強したいみたいなことが終わりだということですか。
そうですね、はい。あ、小津監督の DVD を10巻セットあったんですけど、それを買いました。まだ見てないんですけど。
あ、まあその作品はじっくりご覧になればいいんじゃないですか、はい、それはね。で、黒沢さんとかもやっぱり勉強したい、してみたいとか、はい、うるさいですとか、あそこら辺はもうすごいですよね。だからそういう勉強なさればやっぱどんどんとその芸域も広がるし、はい、人間としての深みも増すと思うんで、ぜひ頑張っていただきたいんですけども、今はじゃあそれが一番興味の関心が終わりだと、
そうですね、
いったところですね、はい、でそれについてもお酒大好き、ね、運動大好き、
はい、
ということはそのなんかやっぱり舞台をやるためには体を鍛えておかなきゃ、また発声するためにはそのインナーマッスルも鍛えて、ロングプレスもやってみたいな、そんな感じでしょうか。
そうですね、やっぱ丈夫じゃないとできない仕事なので。
なるほどね、うん、それの中には割とちょっとこう、毛色の違ったところで、はい、得意の楽器が尺八ということでね、
はい、
大人の女性らしい楽器のねチョイスでありがとうございました。何がありがとうのかよくわかりませんけど尺八ということでね、はい、何がお好きなんですか、楽器が。
楽器、
うん、
何が好き、
うん、これなんて読むんですか、これ楽器は。
あ、できる楽器は尺八、
うん、尺八ね、はい、はい、ありがとうございました。こんな調子です。なるほど、はい、で得意の曲が月と、
はい、
これはあの尺八で演奏される曲ですか。
そうですね、あのデータ月、
そっちかい、はい、あそうなんだ。私なんか月っていうか工場の月だとか、なんかもっとこのメロディー的に複雑だったりとかその何そんな、その秋なんとかが歌うようなあなたのお墓の私のか、そんな感じのあれが対局なんとかって思ったら、そんなことじゃなくて。
そうですね、まだ簡単な曲しかできなくて。
そりゃそうでしょうね。そりゃそうでしょうね、よく考えたらね、はい、あっさりそんな、まあ、なんだっけ、あの北島三郎のね前奏だとか、細川たかしのあんな津軽なんとかみたいなとふぅーってなことで吹かれてもねびっくりしますからね。なるほどね。これなんでまたその、この楽器を選んだみたいな。
これもあのですね、お芝居関係なんですけど、
ほうほう、
ちょっと仕事で、うん、下呂温泉、はい、岐阜県の下呂温泉に長期滞在することがあって、そこでお芝居を数ヶ月してた時があるんですよ。でそこのゲロ の、うん、あのおじいさんが尺八のもう名人で、う
ん、へー、なるほど、
うん、もしよかったら吹いてみるって、それがきっかけで教えてもらって、うん、毎日こう通って、
もう
それで吹けるようになったんですよ。
これはなんか自分に合ってるなみたいな印象があったわけですか。
そうですね、すごい息を使うので、あ、これはもうお芝居にも使えるわと思って。
使えるわと、うん、なるほどね。なるほど、まあ、その他に、今一番ハマっているとか、これ今後なんかどんどんやってみたいみたいなことになると、どんなところになりましょうか。
今ハマっていること、そうですね、全然行けてないんですけど、あ、話戻っちゃうんですけど、うん、あと舞台も見に行きたいなと思って。
あ、舞台を見に行きたい、うん、はい、もしかしもう言っちゃなんですけども、あの仕事人間 なんじゃないですか。そんなことないですか。だって全部そのまま、そのコアな部分から同心円状事故なんかそこが広がってるとか、ちょっとこう、発泡なんですか、発泡じゃなくて、ね、こう光を放ってて、でもそこの光の一つ一つが全部なんかお芝居につながってるみたいな感じですよね。映画にしたって、その舞台を見に行きたいにしたってね。
そうですね、
よっぽど好きなのね、
うんうん、そうですね、好きですね、でも見に行くときはもう楽しんで見てるので、本当にちゃんとこう勉強して、あ、ここが良かったとか、すごい細かく勉強して見てるわけじゃないんですよ。
女優業と旦那ってことになると、もうそしたらもういっそのこと女優を選んでしまう女優なんじゃない。そういう女優さんっていますよね。だってい
ますね、
ねえ、うん、旦那気をつけた方がいいよ。いやとか言ってなんだこいつ。まあ冗談抜きして、それにしてもそれだけやっぱり何かこう書き立ててくれるあれがあるっていうことは、もともとやっぱそういうお芝居とか舞台とか、そんな演芸とか、演技事が好きだったりっていう人だったんですか。
うん、そうです、昔からやりたい気持ちはあったんですけど、なかなか
触発された理由っていうのは何なんですか。
なんでですかね。
それこそなんかこう保育園とか幼稚園の頃から、うん、その、シンデレラ姫をなんかあれ任されたとか、何かそういうことでこう拍手をもらった、こう快感とかね、そういうものが覚醒が どんどんと捨てて持ったままで大人になったとか。
いやいや、そんな、なんかそういう学芸会とかではあのお花の役とかそんな役しかなかったので
、お花の役ね、よかったね、松の木じゃなくてね。
でもなんか気がついたらなんかあこういう仕事やってみたいと思ってましたね。
やっぱりさまざまなんでしょうけどね、うん、その辺はね、最初からだって銀行マン目指してる人なかなか少ないと思うからね。僕らなんかはでもやっぱりもう物心ついて小学校5、6年生になる以前からじゃないかな、まあ、ぼんやりてたけど歌が好きで、うん、こう歌の仕事になれたらいいなとかいうふうに思ってたのはその頃からですよね。まあ三つ子の魂っていうのかもしれませんけどね、うん、なるほど。まあそんな詳しいお話も今後海老名さんが学芸府のアシスタントとして、勤めていただくようになるよと、また違った形だったりとか深いところからですねお伺いできると思いますんで、また次回からはですね、うん、どんどんとそんなお便りとかですね、もちろん、旦那からのクレームとかなんか直接受け付けるようにしてますけど、ただそれはあの使うか使わないかがこちらのさじ加減なんで、ご理解いただきたいと思いますけども、まあ、いろんな形でお友達、ね、関係者の方から、海老名さん宛てにいろんなですね、ご要望、ね、またコンテンツもやっていかなきゃいけませんからね、そんなことで、海老名さん自身もその辺を考えていただければと思いますし、リスナーの皆さん、関係者の皆さんからどんどんと、またメールとかメッセージをお寄せ、いただいて、海老名さんを励ましていただけたらというふうに思いますね。それでは CM に続いて、そんな海老名さんに、学芸服は Q&A で、また根掘り葉掘り伺ってもらいたいと思います。CM でこちら。
丸い四角リーズナブル奥なデザインスタイリッシュなインテリア丈夫で長持ち使いやすい安心ね綺麗ねこだわり派の二人にもアットホームなスタッフがお答えしハグのことなら丸いし丸いしハグ丸いしハグ丸いしハグ丸いしハグ。
希望のユニークギター教室の時間ですけどもね、本日はゲストに海老名さとみさんにお越しいただいているということでですね、学芸府から Q&A 形式で伺ってまいりますのでよろしくお願いしたいと思います。本来ですとね、アシスタント西川彩乃が訪ねてまいるところですけども、未だにお越しがないということなんで私の方からお尋ねしてまいりましょう。くれぐれも差し障りのないところでね、はい、またその夫婦の秘め事と秘め事じゃなくてこういろいろとプライベートな部分もあるでしょうしね、そのこれからの人ですから頑張っていただかなきゃいけないんで、あんまり差し障りのあることをねあれしてもいけませんからね、その辺はどうぞ お気をつけてみましょうか。なんかまあまあ差し障りないところでお返事いただけたらと思います。改めてご本名でもニックネームでも結構ですので、お名前と差し支えなければ年齢とお住まい、そして、日頃のお仕事と活動内容をお聞かせください。まあそれぞれに伺っちゃいましたけどね、どうぞ。
はい、海老名さとみです、はい、ニックネームがエビちゃん
エビちゃん、
はい、うん、エビさんと呼ばれてます
ね。はい、
年齢が28歳で来月29
歳になります。お若いんだね。あ、そうですか。28だもんね。いやいや全然お若いじゃないですか。28はそうか、いいですね。はいはいはい。
住まいが横浜ですね。
横浜、はい。
日頃は、児童劇団にいまして、はい、小学校とか幼稚園で主に、うん、あのお芝居を見せるお仕事をしてます、
ね。はい、
そうですね、今日もお芝居してきました。
お、今日もなんか3本立てだったらしい
です
か。
そうですね、3ステージあって、
はい。で、それはもうなんかそんなハードスケジュールなんか大丈夫なんですか、体調とか。
あ、大丈夫です。
いつもそんなこうハードなスケジュールでやっておいてなんですか。
そうですね、忙しいことが多いですね。
内容的にはどの内容なんですか。
やっぱあの物語ですね、はい、あの幼稚園向けだったので赤ずきんちゃんでした。
赤ずきんちゃん、おばあちゃんはなんでそんなに耳が長いのみたいなことですよね。
そうです、はい、28歳の赤ずきんです。
あら、おばあちゃんとかあの狼さんの方じゃなくてね、はい、まあそこまではね、 まあまあ、狼さんキャストとかいっぱいいますからね、いくらでも私ももう参加させていただきますけど、それはもう中には桃太郎とか、浦島太郎なんかもあったりするわけですか。
浦島太郎とかないんですけど、三枚の札とか。
三枚の札、あ、そんなお話があるんですか。
昔の
話、あの、なんかその斧が銀とか銅とか鉄とかそういうのもあったりするのかな、いろいろと、まあ分かんないけど、ね、まあまあそんなことですよね、うん、それを子供たちが聞いてなんかこう喜んだりとか、はい、泣いたり悲しんだりとか、はい、まあお遊戯したりとか、うん、そんなことですか、
はい、
お、でもいい仕事しておいてですよね。
そうですね、楽しい
です。楽しいんだ、うん、なるほど。はい、そんな活動をしておいての、はい、海老名さん、これまでのお仕事やそんな活動の中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動や感激されたエピソードなんかがありましたらお聞かせください。
はい、失敗したのは、ちょっと機械トラブルなんですけど。
機械トラブル、
はい、はい、お芝居の中で半分ぐらいが歌のお芝居だったんですよ、
はいはい、
お話あって歌って、お話あって歌ってって進むんですけど、
はい、
音が全く出ないっていう。
ありますねうちらなんか全く出ないという意味も、むしろ余計な音出しちゃったりとかしてそれをセーブしたり編集するのは大変だったりするんですけども、どうしましたかそれは。
いや、もう曲なしで。
え、素でやったんですか。
素でやって、はい、アカペラで歌うわけにもいかないので、もう歌なしで進ん で、うん、で終わりもエンディングの曲で終わるんですけど、
はい、
それもかけれないので、
あれや、
あ、どうもありがとうございましたってこう若手漫才師みたいな感じの終わりになっちゃって。
またそっちの方が逆に興味と関心があったりしますね面白いですね。いや、舞台のそのあれっていうのはもうそこがたまんない部分もありますよね。あー、なるほどね。だから例えば僕なんかも、もうそのお芝居もあれですけど、はい、落語とか好きなんで、うん、まあ、そんなに小屋に通えるって、寄席に行けることもないんですが、はい、やっぱそういうのを目の当たりにすると、お金も出さなきゃいけないし、行くまでの労力とか交通のあれだとか時間とか手間を考えると大変には違いないんですけども、うん、そういうなんていうの、がアクシデントとかそのダイナミックな何かこう演芸のそういったものが楽しみっちゃ楽しみな部分ありますよね。そうなんですか。まあ、でもどうでしょう、その他にはもうそれってまあでも決定的なミスっていうのは向こう側にあったとしても、はい、ご自身でなんかしくじっちゃったみたいなのないですか。
自身でのしくじり、別なお芝居なんですけど、
うん、
ズラが脱げたこと。
脱げちゃいましたか。ずれ脱げちゃったら具合悪いかもわかんないですね。それどんな役回りで。
それはヤマンバの役。
ヤマンバですか。
はい、で水泳キャップかぶってズラが動かないようにして、その上に真っ白い白髪のズラかぶってるんですけど、バッって舞台の上に出たら、
もう出落ちじゃないですか。
水泳キャップですよね。
ギャロ本当に、はい、まあ、だってお姫様とかなんかそういうね、シンデレラさんとかそういうのでも、もうその時点でコメディになっちゃうもんね。
はい、そうですね。
どうなりましたか。
いや、なんかごまかしました。
ごまかした。
はい、まあ、ごまけてないと思うんですけど。
と思うんだけど、あ、でもそれもこう理解をのこうオーディエンスとのね、
はい、
理解だったりとか、その空間のやり取りがまた良かったりするのが舞台だからね。
そうです
ね。それがまた次のこうキャリアになってくるとかね。うん、
はい。
なるほど、大変なこと終わりなんですね。まあ、それでその中でも、感動されたりとか、
はい、
感激されたりすることもやっぱりあるから、
はい、
そこが支えになったりとか、また自分の、うん、なんていうんですか、これから そのパワーになったりということも終わりなんでしょ。
は
い、
そうですね、
うん、
ファンになりましたって言われるのも嬉しいですし、
はい、
幼稚園とかだと、うん、ちょうど誕生日の日に仕事で公演してて、はい、うん、で私が誕生日だって知った子供たちが、帰り際にハッピーバースデーエビちゃんって歌ってくれたんですよ。
いいですね。
すごいいい誕生日でした。
これはもう感動感激しちゃうし、お金に換えられないですよね。うん、
はい。
ああ、そうですか。私もだから、負けない気になって申し上げると、この10周年の屋上パフォーマンスの打ち上げの時に、楽譜放送に行ったら、はい、見ず知らず、全く知らないんですよ。会ったこともないんですよ。はい、3人お、なんかこう、セーラー服着たお嬢さんが、こう、
はい、
放送の前にこうやっているんですよ。
うんうん、
で誰か何か待ってるのとか何したら、でキーボーさん の通勤通学の時に見てて、
はい、
パフォーマンスをもう終わられるっていうんで、
はい、
今日はその10周年のお祝いに来ましたっつって、しかもなんか私の似顔絵の色紙まで書いてもらってて、キーボーさん 10年間お疲れ様でしたっていただいて記念写真撮ったりしましたけどね。もう本当にこう、こんなことってあるんだなと思いましたよ。 もう可愛い3人ともお嬢さんでね、はい、それ以来一切連絡ないんで、ちょっと悲しい。もうあれだけあれしてくれた、熱い支援をくださったんだから、一人ぐらいね、キーボーさんのちょっとお嫁さんになってやろうかとか、あの愛人でいかがでしょうみたいなのがいてもいいんだけど、うん、もう彼女らもあれから5年、10年経ってるから、もういい OL さんとか大学生になってるんじゃないですか、うんうん、もう今、一番いい時期ですから、お嬢さん、聞いてたらいつでもお待ちしてますんで。はい、まあまあそんな感激とかね感動もありますよね、はい、中には、まあ、これからますますそういった感激とか感動、いろんなそういう、まあ、失敗も含めてキャリアを積んでいかれた、皆さんね、たまたあの学芸部で楽しいトークとか、非常にこううんちくちゃがんちくのあるお話も聞けるんじゃないかなと思いますんで、リスナーと関係者の皆さんお楽しみにしていただけたらと思います。最後に、海老名さんのこれからご自身に何かやってみたいことや予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝等が終わりのようでしたらお聞かせください。
はい、これからやってみたいのはですね、はい、やっぱ映画に出たいなっていうのはやっぱりですね、
この前だって YouTube であの拝見して映画良かったですよね、
は
い、本当ですか。角新さんと木平さんと海老名さんで三者でなんかこうカウンターのーある、ショットバーかなんかでの、若者たちの会話みたいな感じでしたっけね、
はい
はい、あれはどんなコンセプトと、どんなシナリオだったんですか。
とあるバーに巻き起こるバタバタコメディみたいな感じですよね、
うんうんうん、なるほど。あ、どうもありがとうございました。お探しまして、またお越しになってください。ありがとうございました。お気をつけて。ありがとうございました。なるほどね、まあ、そんな、うん、コメディで、
はい、
なるほど。ああいったものは今後ともまた作っていかれるんですか。
そうですね、これからまた、うん、撮る予定はあるんですけ ど,
ど、
ね、また、はい、撮ったらまた、は
あ、ぜひぜひぜひで、今言われてた映画っていうのは本格的な映画を撮りたいみたいな。
そうですね、今後できたら本格的な、で今までも子供向けしかやってこなかったので、
はいはいはい、
なんかこう家族でみんなで見れるようなものに出たいなって思うんですよ、うん、
お
もう年もいい年なのでお母さん役とかもいけるなとかって思って。
いいじゃないですか。ねえ、
はい、
家族と共に、
はい、家族ものの映画、何か
白色家電を抱いて飛べとか。よくわかんない。はいはいはい、だから、得意のなんかジャンルとか自分のなんですか、これ が私のイメージの一押しかなみたいなことあったりするんですか。
イメージは元気な役は得意ですかね。
うん、
な
ん
か、
うんうん
でもちょっとこうやっぱり私舞台ばっかりやってたもんで、うん、ちょっとなんか表現が大げさすぎとかしょっちゅう言われます、
ね、なるほど。でもこの前の風間森生さんがラジオのゲスト出てる時に、はい、あのスチュワーデス物語かなんかで、はい、あの堀ちえみさんとね有名な、うん、あの映画ありましたけど、なんかもうとにかく臭い芝居してくれって言われて、もう逆にこだわりがあって、うん、超嫌だったらしいんだけど、やっていくうちにどんどんそっちの方が楽しくなっちゃってって言ってましたから、さまざまなんでしょうけどね、うん、だからお嬢の場合はどっちかっていうと、そういう臭いっていうかきちっとした芝居になるから、
はい、
もっとこう砕けた感じの方がいいわけだ。臭いって言ったらなんだけど、要するにこう、うん、肩にはまった芝居になるから、
はい、
そうじゃない方向のものも習得していきたいと、
はいはい、そうですね、
なるほどね、うん、まあまあいろいろそこは幅を広げていくうちに、うん、さらにまた違った、何かいろんなものが見えてきたりとか、また舞台のそういったことを深まっていくんでしょうけどね、
はい、
なるほど。さあ最後にそんな海老名さんですけれども、今後その、はい、やってみたいことを伺いましたけど、夢ですよ。
夢、
うん、大小あるんでしょうけど、身近なところではね、
はい、
もうそれこそ何か電子レンジが壊れたので早く買いに行かなきゃダメだとか、あるいはまあ大きな夢だったら冗談抜きしてその何ですか、キャッツのキャストに混ざって一緒にやってみたりとか、分かんないけど映画だとアカデミーの赤い絨毯を踏んでみたいとかね、あれアカデミーでしたっけ、
はい、
ねえ、学芸部にゲストでいらした方でもそんな女優さんもいるでしたよ。
あ、そうなんですか。
アカデミー賞の赤絨毯の上歩いてみたいみたいなの、それはそれで結構じゃないの、うん、勘違いだろうか何だろうかね。いや、いるのは勝手だし、夢を持たれるのはもう素晴らしいことだから、うん。お嬢なんかはどうでしょう。
そうですね、まあ、自然だけど自分らしいこう演技ができるようになって、うん、こう私だから来るっていう役を、なんだろう、取っていきたいというか、
お
この役なら エビちゃんにお願いしようって言われるような役者になりたいですね、う
ん、そこら辺は堅実なんだね。だからやっぱり夢って言うとね、そういう物質的なものだったりとか金銭的なものだったりとかっていう分かりやすい形で言われる方もいるし、自分の足元を見つめて自分がどうなりたいかとか、その自己実現していくかみたいなことも夢ってやっぱりこう2つに分かれるのね、うん、だからそれはどっちが言われるじゃないですよ。でもまあ、エビナさんの場合はそうやって堅実で自分の自己実現であり、自分をこうブラッシュアップして、もっともっとこう高みに登っていきたいということがまず自分 の、はい、その根本的な夢であるということですね、はい、素晴らしいエクセレントビューティフルトレメンダス分かんなかったかな。いやこれだからニューヨークのね、僕 の、 そのブラックリーンで知り合ったあの友人の弟がね、はい、そうやって褒めてくれるんですよ。やっぱり向こうの人って褒め上手だからね、
う
ん、
そうですね、
まあ、それこそ大げさな演技じゃないけども、そうやってこういろんなこのいうグレートとかスーパーとかね、コンプリートとかっていうこうあのどんどん褒めてくるんですよ。あ、年下なんだけどね、やっぱまあ豚もだてりゃなんとかで嬉しいじゃないですか。ちょっと頑張ってみようかなとかね、だからへこんでてももうすぐ立ち上がれたりとかね、あそんなことはありましたけど、そんなことがどんどんこう大向こうから声がかかるような女優さんになるといいですね。
はい
はい、特にまたそんな何か海老名さんからの、何か、今その今回また学芸譜を通じて、メディア的な発信とか、はい、トークの方にも領域を広げていくわけですけども、
はい、
何か、うん、私に対してでもいいですし、リスナーの皆さん、また、ご自身にもその、こう言い聞かせるって言いましょうか、その抱負とか何かあったりしますか。
抱負、そうですね、
じゃあまあそれをお家に持ち帰ってから自分に考えますか。この前も同じ質問したんですけどね、帰ってこなかったですよね。まあまあ、だってそういうんじゃ、それがラジオですから、ね、はい、私のことをに憎んだりとか、そういう、勘違いしないように、くれぐれもお願いします。そんな悪い人間じゃない、はい、まあまあそれにしてもですね、そんな海老名みどりさん、あ、みどりさん。俺がしくじってどうぞ。エビナ・サトミさん、ね、これ今後ますます頑張ってまいりますんで、学芸フリスナーの皆さんはブログ等をご覧になっていただいて、応援していただければと思います。あ、舞台とかその辺今のところどうでしたっけ。まだ予定はないんだっけ。
そうですね、幼稚園とかなので、うん、一般向けはやってなくて
今のところはね、はい、ということは、いろんな今後のそういう舞台が、その先ほどの池田彩子さんのオアサルシアターでの舞台じゃないですけども、はい、そういったことの活動とか今後のそういう展開については、もう一度詳しくブログ等は、
はい、
ご自身の、
はい、ブログ、エビナサトミで、
エビナサトミで検索していただければ、はい、まあ、はい、あるいはそのグローリースタイルプロモーションさんなんかかな、はい、エビナさんを見つけていただいてね、もうブログの方を見ていただくと、
はい、
もうそれはもうお酒グルメ、お酒で時にお仕事お酒みたいな。そうでもないか。
いや、でもほとんどお酒の写真になっちゃってます
ね。ご旅行も好きなんだよね。
はい、そうですね。
この前名古屋行ってくれたのね。
はい。
あれもお仕事を兼ねてです
か。あれもお仕事
を兼ねて。プライベート。まあ、はい。ね。そんな、なかなかこう、ちょっとこう、なんですか。非常にこう、女優さんらしい、または明るい感じのね、皆さんらしいブログが待っておりますので、どうぞご覧になっていただけたらというふうに思いますね。さあ、そんなこんなで、本日のゲストのね、でありながら、もう完全に、一足早い、アシスタント的なお付き合いさせてしまいました、海老名さとみさんですけどもね、とりあえずここでまとめさせていただきたいと思います。海老名さとみさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでアンカットしてはおられませんよ、早速お仕事でございます、ヘッドホンを外して、この学芸府名物恐怖のインタビューのコーナーに向かいたいと思いますけどもね、お店の入店状況に応じてご来店のお客様にはですね、本日のゲストの海老名さんがですね、最近はまあ昔の、大丈夫、マイク外しちゃって大丈夫よ、海老名さんが先ほどの本編にもありましたけども、最近は昔の映画を見てですね、勉強中だということで、おすすめの映画や、ね、舞台があったら教えててくださいねと言ったことで、言ったことにちなんで、あなたのおすすめの映画や舞台といえば何ですかといったことについてインタビューしていらっしゃい。さあ、お名前から。
はい、
海老名さんからお名前はと。
すいません、お名前は、
はい、信用金庫の田中大輔と申します。
はい、番組的に別に決して仕込んでるわけではございませんし、やらせでもありません、
はい、
好きで来ていただいている方なんで、はい、本当の純粋に今アンサーをいただくわけですけども、
はい、
さあ、海老名さんから質問の内容を、は
い、あなたのおすすめの映画や舞台を教えてください。
はい、
はい、アメリカ映画ですが、ある愛の歌を。
ある愛の歌、
はい、
ということは、
ライアン・オニール。
ライアン・オニール。
アリ・マグロ。
おーおーおーおー、
はい。愛とは決して後悔しないこと。
青春と愛の旅立ちじゃなくて。
はい。
それそれ。じゃなくて、そっちの、そっちの、
はい、
もう一回タイトルを、
ある愛の歌。
ああ、ある愛の歌、
はい、
えたらららら、
そうです、そうです、
ラララララの方ですか、はい、あれもいい。
でちょっと前 の韓国ドラマラブレインラブレインで、恋人たちが見た映画です。
はっはー、はい、そこ
そこに行きます。
なるほど。いや、僕大体韓流好きな人だから、はい、そっちから来るのかなと思ったら逆にフィードバックしてちょっと攻められましたね今日は。
そうです。
はっはー、なるほどね。
でも本当に涙しました。
あ、
見た時は、
ね、
あ、はい、劇場で。
おお、それおいくつぐらいの頃だ。
いや、12歳ぐらいの。
12歳、またその青春の真っ只中じゃないですか。思春期の、
はい、
それでその映画 のあれ感化されて、ご覧になったその自分の恋愛の決裂した形が塊が今の奥様と。
そうですね。
そうだ。すごいですね。そんな奥様会っていたいですね。
はい。
なるほどね。はい。わかりました。どうも、はい、今日もお付き合いいただきまして、信用金庫の田中さんでございました。さあ、そんなこんなでね、リスナーの他の皆さんにも、どんどんと名物恐怖のインタビューのコーナーの質問等をね、お待ちしておりますし、また学芸から投げかけた質問に対して、インタビューに対してね、リスナーと関係者の皆さんはどんなふうにお答えになるのか。だろうかというふうなことも考えながらね、このコーナーにまたご参加いただけたらと思います。皆さん大変お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、それでは CM に続いてエンディングになります。こちら、
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のさんまだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや。魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
う
まい。
東映
サンママンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。恋の街楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらいましたよね。
私たち楽大を愛する2人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
Yeah.
方で聞いていただきました。本日1月22日火曜日第450回、87.0MHz 学大 FM レギュラー放送、いかがだったでしょうかということ で、さあ最後までね、残念ながら第4週目、アシスタント担当の西川さんがお越しじゃなかったのでね、非常にまあファンの皆さんともども、期待しておいでだった方はね、ちょっとまあ残念だったり悲しかったり、私もちょっとそんな思いなんですけども、まあまあちょっと次回からどんなことになりましょうかね。それにしても本日の放送助かりましたのが、ゲストの、ね、兼、アシスタントを早速務めていただきました、海老名さん的にはいかがだったでしょうか。
いや楽しかったです。ドキドキしました
けど、ドキドキしましたけど全然でも違和感なくも普通にもう何十年選手みたいな感じで、
とんちんかんなこと言ってないですか。
まあ一部いや大抵問題ないでしょ。
そうですか。
全然いかがでしたか。ほらもうプロデューサーからオッケーサイン出てますから何の問題もないと思いますよ。まだやっぱ明るいっていうのはね、非常にやっぱりそのありがたいことですし、でそのなんていうんですか、滑舌とかね、そういったこともこうはっきりしておいでだし、やっぱりそこは舞台人らしい印象でね、もごもごされるとやっぱりちょっと困っちゃうけど、わかんないならわかんないとか、面白いなら面白いとかね、そんなのが一番こう引き取りやすくて、聞いてて、違和感なくて結構なんじゃないですか。
はい。
最後にじゃあご主人も含めて、海老名さんのまあもうこれにて私が勝手に今どんどん進めちゃってますけども、
はい、
次回から本当にお願いしてって形でよろしいですか。
はい、ぜひお願いします。
大丈夫ですか、
はい、
今日みたいなこんなアクシデント続きのもう相変わらずマイナーな、ね、大変な放送局ですけども大丈夫ですか。帰って、
はい、
今ならまだ間に合いますよ何をクロージングしてるんでしょう私は逆の意味でクロージングしてどうするんですねえ、ねえ、だから逆に言うと帰ってからちょっと旦那と相談して、はい、お友達にも聞いてよしなよって言われてもこれは困っちゃいますからね、
はい、
大丈夫です。あなたのその決断で、
はい、
大丈夫ってことね。
大丈夫です。
はい、分かった。もう今力強いガッツポーズが出たところで今後一つお願いしたいと思いますけども、はい、じゃあまあとりあえずよろしくだけでも結構なんでメッセージを一つ、
はい、ちょっとつたないとこはありますが一生懸命頑張りますのでよろしくお願いします。
はい、その笑顔でどうぞ今後とも一つお付き合いいただきますようによろしくお願いいたします。来週から第1週目担当放送になりますのでもう次はあなたも早速お越しいただくことになりますけどもね、
はい、
お騒ぎなんか大変でございますけども一明るい春とね桜の頃に向けて、今年もあるのかどうか分かりませんけど桜の時期になると中目黒あるか桜祭りとかね市長放送とか、
はい、
秋にはまた目黒さんま祭りの市長放送とかございますんで、それでまた花を添えていただければなというふうに思いますね。海老名さとみさん今後ともよろしくお願いいたします。さあそんなこんなで次回1月29日火曜日放送は第5週目担当の古藤祐樹さんがご参加の予定なんですけども、まあ、こちらもちょっとお多忙のためですね、不参加のため、弟分でミュージシャンの、佐藤陽介氏とともに、本来の音楽番組らしい内容にてお送りしてまいりたいと思います。田中さん的にはちょっとがっかりかもしれませんけどね、もしよかったらその音楽番組的なトークにもお付き合いいただけたら幸いです。いつものようにリスナーと関係者の皆さんには学園のホームページ http://学大-fm.com/にてご情報をご確認いただきながら、ご参加ご聴取願いたいと思います。さあそれでは海老名さん最後のお仕事、
はい、
それではライブご聴取の皆さんとともにですね、いつものコールで、番組を締めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうかということで、もうこんな準備のいいオーディエンスの方っておいでじゃないですよね。って自分から自ら体を持ってマイクの前にスタンバっていただくってこんなお客さんばっかりで賑わってもらうとね、ルチさんももう本当に言うことないんだけどね。あの人はまたちょっとなんか営業日程が変更だったらしいんですけども、また来週じっくりちょっとご本人の方からお伺いしたいと思いますね。はい、それではライブご聴取の皆さんと番組一緒に、締めてまいりたいと思いますけども、海老名さんもよろしいですか。はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた来週。はい、どうもありがとうございました。素晴らしい。はい、どうもありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。